平成29年度になりました。皆様、新たな気持ちでまた頑張って、いろんなことをね、頑張っていこうというふうに思います。そしてこの平成29年4月は特別な年、私、菊野太郎、ポッドキャストデビュー10周年の年となりました。西暦2017年4月3日月曜日、夜に21時30分ぐらい収録をおはようございます。菊野でございます。記念の一杯はサントリートリスハイボールでいただきましょう。ということでいただきます。泡だけ。はい、いうわけでございまして、菊野太郎はですね、ポッドキャスト2007年の4月1日に、デビューしまして、デビューで勝手に始めまして、まあ細く長く、5年10年と続いていけたらいいなと思っておりますみたいなことをちょいちょい言ってたら、本当に、10年経ちまして、この4月でですね10周年、そして11年目のポッドキャスターとなりました。いやー、この10年はね、あっという間ね、なんか気づいたら10年経ってたとかってよく大人が言ってんなーとかって高校生の頃思ってましたけど、本当にあっという間になってしまいましたね。当時まだね、あの高校1年生の時でした。それがいつの間にかもう、25歳ですか。いやー、時の流れは残酷です。はい、ということでやっていきます。やっぱりね、15歳の時ってやっぱ10年後って想像がさ、できないんだよね。っていうのはさ、だって15歳の時って10年前って5歳だよ。だから10年の月日ってそれぐらい何かがあるわけでしょね。全然なんか感覚が違うよね。でも逆に言うと、俺その例えばね、10年後、だから、菊野太郎35歳になった時って、まあ、ちょっと10年はさ、遠いかなっていう気はするけど、でも、うん、でもね、15歳の時に想像していた10年後、だから25歳の自分、うん、よりは、なんか、もうちょっと輪郭がはっきりしたものがイメージできているような気がする。5年後ってなったら、なおのことそうだね。うん、まあ、15歳の時、にイメージしてた20歳に自分は慣れてなかったけど、なんかもっとこう小さな自分にね、現実はなってしまったけど、だけどなんていうのかな、こう5年後だから、菊野太郎30歳になった時っていうのが、なんか今と遜色ないような気するんだよね。ちょっと体体力が衰えたり、髪の毛が抜けたりとかね、してるような気がするけれども、基本的に今と同じような生活をしてそうで怖えなっていうふうにちょっと、思ったりもするわけなんですけれども、まあ、逆に言うと5年後もポッドキャストやってる可能性は十分にありえますっていうふうには思うんですけれどもね。はい、まあね、ポッドキャスト始まったのが2007年4月1日。もうあの頃はですね、トリスハイボールを飲みながらですね、収録をするなんて全く思ってもいませんでしたけどね。という、ことでございまして。まあ、かれこれ、テクノロジートークステーションももう905回目。まあ、当初はね、テクノロジートークステーションではなく、テクノ太郎のリスニングトゥーザラジオ、リスニングトゥーザラディオっていう名前に、後々こう、発音が変わっていきましたけど、ね、カウント、このナンバーのカウントがですね、ずっとこう、その10年前から継続してこのナンバーって続いてきてるんですよね。なんか厳密にはね、テクノ太郎のリスニングトゥーザラジオ時代ってね、なんかね、変な分け方を、しててですね、今、まあ、過去放送もずっと持ってはいるんですけど、あの、近況報告と普段のトークっていうのを 分けてた時期っていうのがあって、その最初の2、3ヶ月だけなんですけど、だから、2話ぐらい誤差があるんですよね。っていう。だから実質的に言うとですね、このテクノロジートークステーションは今回905ですけど、本当は907回目ぐらいなんですよね。っていう。まあ、大したことない誤差だからあんまり気にしてないんですけれども、うん。なんか、こう、ちゃんとしたトークテーマを持って話すときと、近況報告っていうのを分けて、ナンバーを取っていこうっていう風に、ちょっと謎の仕組みを、やってた頃があるんですけれども、まあ、もうね、10年やるとね、ほとんどが近況報告ですよね、っていう感じなので、まあ、あまりね、こう、ちゃんとしたトークでっていうことはないんですけれども、うん。まあ、今回も案の定、単なる近況報告なんですけれども、4月1日、4月2日、まあ、エイプリルフールだからって何をするわけでもなく、単純に札幌に帰ったわけなんですけれども、まあやっぱりね、土日札幌、あのね、なんか、ちょっと前にさ、整体に行ったっていう話をしたんですけど、整体ね、こう、ね、普段のね、揉みほぐしのお店ではない、アプローチのされ方で、こう、ね、整体というかマッサージみたいなものを、マッサージじゃないんだけど、まあ施術を受けてですね、まあ、肩の凝り方が変とか、意外と下半身が凝ってますねとか、いろんなこと言われましたけど。で、もう一回行ってみたの。しかも今回はですね、前回60分のコースだったのを、今回ね、長いコース、80分のコースにちょっと伸ばしたんですよね。もう、8000円ぐらいの結構いいお値段はするんですけど、行って。うん。で、受けてみて。で、まだ取れないですね、って言われて。まあ、違う方だったんですけど、かなり凝り方が、強いですねっていうのと、やっぱり足が凝ってますと。凝ってるというか疲れが溜まってますね、みたいな話を受けて、そんなにかって、うん、思った。で、まあ、今までこう、安い、揉みほぐしのお店では、どこが凝ってたとか、ここ凝ってますねとかって全く言われずに、はい、じゃあスタートしますって言われて、で、はい、終わりました。お疲れ様でしたって言われて、おしまいだったんですけど、今回こう整体ではここが凝ってます、ここがこうですとか、こう例えばしっかり湯船に浸かることによってとか、こういろいろ生活におけるアドバイスとかもいただけたので、やっぱりこう、高いお金払いますけど、でも全然行く価値、あるなっていうふうに思ったし、うん、これからも通いたいなって思うんだけど、いちいち札幌に帰るっていうのがめちゃくちゃ手間っていうね、もうだって高速料金だけで相当いいお値段しますからね。北海道の右下の方からだから。で、札幌帰るのが ETC 割がなければ5000とか6000円とかしますから、うん、めちゃくちゃ高いですよね。往復ですからね。往復だ、あ、今の話は片道ですよ。片道5、6000円しますから。まあ土日割でもね、3000とか4000とかしますから。うん。にプラス整体に行くでしょっていうような話で。うん。っていうことで、まあ、あまりこう、20歳というか、ね、失礼、20代が過ごす休日ではないんですけれども、まあ、よくそういうようなことやってます。はい。あとですね、今回札幌に帰ったのは、まあ、いろいろ買い物したかったっていうのもあるんですけれども、実はですね、ある映画を見てきました。それはですね、3月のライオンという、映画を見てきましてですね、3月のライオン。の前編ですね。はい。まあ、海の近さんの漫画で有名ですけれどもね。はい。行ってきました。で、しかもですね、これ、舞台挨拶付きだったんですね。で、あんまりこういうものに関して行ったことがなかったんですけれどもですね。前回、なんだっけ、昼寝姫を映画見に行った時に、広告でもらったんです。チラシでもらったのが、その3月のライオン前編で、監督と、あと主演のですね、神木隆之介くんさん一個下なんだよね。24歳か。神木隆之介さんが、札幌シネマフロンティアに来られるということで、舞台挨拶付きのやつ応募してみたら見事当たっちゃってですね。で、それでもう行こうってことになって一人で行きました。全くね、予想してなかったわけじゃないんだけど、周りみんな女性なんですよね。うん、っていう、まあ別にね、福山さんのライブの時からそういうの慣れっこですけど、ただ福山さんのライブと違うのは、福山さんのところは、まあ割ともう客層がおばさんなんですよね。 だけど神木くん相手になるとですね、結構若い人が集うんですよね。だからまあおばさん中よりお姉さんだし、なんだったら僕のよりも年下のですね中高生がいるわけですよ。神木キューンなんつって、いるなっていう風に思って見てたんですけれども、はい。だからまあね、まあ実際に神木くん見てきました。しかも僕前列だったんですよ、最前列ではなかったんですけれども、前から3番目だか4番目だかのですね、すごい前の席にたまたま当たって、しまいまして、でしかも正面、うん、真正面っていうか、まあそうだね、ほぼ正面っていう位置にいて、だから神木くんがさ、はっきり見えんの、うん、でまあ印象として思ったことをまあはっきり言いますけど、神木くんすごいね、痩せてる、あとちっちゃっていう風に、身長、あ、今ウィキで見ましたけど、あ、俺より小さい167センチ、うん、いやだけどね、あのね、かっこいいんだけど、僕が見た印象ね、167センチで、しかも、なんかね、僕もそうなんだけど、結構ガリガリというか、うん、痩せ気味なんですよね。なので、こう、かっこいいのとね、かわいいっていうのがごっちゃになってるっていう感じ。うん。だから、本当にあの、今もかわいいですけど、なんていうか、もうちょっと子供の時の神木くんを生で見たかったなっていうふうに、ちょっと素で、思ってしまうようなですね、はい、まあ、全国のですね、あのショタコンをですね、あの虜にした子役時代の神木隆之介くんですよっていうね、感じですけれども、まあ見れて、よかったなっていうふうに思います。まあ映画もそうだし、神木くんもね、見れてよかったなっていうふうに思います。はい、っていうふうな、感じでございまして、はい、あとはですね、あの、意外と今日、意外と今週盛りだくさんでしょ？やることあったんですよ。あのですね、あれ、モンスターハンターダブルクロス、ニンテンドー 3DS の、あれがですね、今私の職場でちょっとブームにしようっていう風にしてる人がいて、で、それで、まあ、ケグノさん、まあ、モンハン買いませんか？みたいな。は？みたいな。もうなんだったら、今もう人数分発注かけますけど、みたいな。待ってみたいな感じだったんですけど、いやまあ自分で買うからっつって、ヨドバシカメラ行ってですね、ヨドバシでまずモンスターハンター探すでしょ、ないのよ、うん、まあそのソフトの方が、まあ、しゃあないからダウンロード版買うかっつって、で肝心なのがですね、僕今まで 3DS ね、買う言って結局買ってなかったんですよ。 3DS も今回買おうと思って見るんですね。で、今、こう店頭に上がってる DS って、あのニュー 3DS、 あのボタンがこう色になってるやつと、あとはその 3DS の LL でかいサイズで、あともう一個が 2DS ね、 3DS の 3D 機能がない版みたいな、かなり安いやつですね。1万円ぐらいで買えるやつで、 3DS になると1万6000とか7000とかするし、それのでかい版で LL になると2万円ぐらいしちゃうわけですね。でまあこう整体も行っちゃったし、神木くんというか、まあ、映画も見ちゃったし、っていうことでですね、結構財布が、あのね、今月結構やばいぐらい使ってて、やれ忘年会だの、お別れ会だので、今月、本当に今月というか3月ね、なかなか使っててですね、で、まあ、今使ってるクレジットカードがですね、毎月10日で締めるので、ちょっと抑えなきゃなっていうような感じだったので、2DS 買ってですね、今、モンスターハンターのですね、ダブルクロスをですね、仕事の都合で全然進まないんですよね。で、しかも、モンハンやったことないから、今もうチュートリアルのクエストみたいなものをですね、本当に1日1個ずつゆっくり消化していくっていう感じなんですけど、まあ、こう、状況が進展したらですね、もうちょっと報告できるかなと思います。まあ、珍しくですね、人に誘われてゲームをするという、動機でやってるゲームなので、まあ、さすがにこう、やるかなっていう気はするので、はい。まあ、モンハンみたいなね、ああいう、こう、生々しいモンスターをぶっ倒す系のゲームってあんまやったことないんですが、まあ、それもまあ、いい勉強だということで、まあ、ちょっとね、まあ、せっかく、まあ、14,000円お金かけてしまったのでですね、モンハン、いわゆるモンハンですね、やってみたいというふうに思います。ということで、以上、お相手はケグノ太郎でした。盛りだくさんでしたね。キョスケ、お疲れ様でした。